トピックス、町の話題。12の話題があり、それぞれ写真がついています。1、6月11日、柿の振興発展に尽力、松永義弘さんが金賞を受賞。令和7年度、県柿品評会表彰式において、松永義弘さん、菊池松島が金賞を受賞しました。栽培技術の高さやニーズを踏まえた品種選定、土作りへの先行投資など、品質向上に努めたことが評価されました。松永さんは、宿根かすみ草、トルコギキョウ、スターチス、アスターなど、様々な切り花栽培に長年取り組まれています。色とりどりの花を花瓶に生けたものの中にして、賞状を掲げた松永さんと男性の写真。2、6月30日、人権擁護委員退任感謝状伝達式。長年の功績を称えて、令和8年4月1日付で任期満了となった北川慶治、富野さんと、長谷川健治、中西寺さんは2期6年にわたり人権擁護委員として人権教育啓発の推進に尽力しました。その功績により法務大臣から感謝状が贈呈されました。北川さんと長谷川さんはこれまでの経験を生かし地域のためにできることを続けていきたいと話しました。感謝状を掲げたお二人と市長ほか二人の写真があります。3、7月2日、熊本原友会、喫音に関する図書寄付。熊本原友会の森慶次郎会長から、琴音と琴の声、風船、喫音を理解する絵本が寄付されました。森会長は、喫音という言葉が浸透していない状況の中で、絵本を通じて、喫音について多くの方に知ってほしいと話しました。本は、市内の各小学校の図書室や図書館に送られます。絵本を渡される会長。4、7月3日、市と包括連携協定企業、大学等との交流会。地域活性化に向けた産官学の交流。市では、地域課題の解決や地域活性化に向け、産官学が連携した取り組みを進めています。本交流会は、協定企業、大学、市内各種団体が交流し、新たな地域活性化の手法やビジネスチャンスの発掘につなげることを目的に開催しました。総勢82人が参加。ワークショップを通じて、今後の連携強化に向けた多角的な視点からアイデアを出し合いました。大勢の人たちの記念写真があります。5、7月7日、市の発展に寄与。企業版ふるさと納税で市に寄付。建設コンサルタント事業会社の株式会社18食料設計熊本市が企業版ふるさと納税を通じて市に寄付しました。昨年度に引き続き2回目の寄付となります。寄付金は子育て世帯移住支援事業へ有効活用します。株式会社18測量設計の富永克也代表取締役と江頭市長の写真があります。6、7月9日、自治公民館長を対象とした研修会、地域の防災力強化に向けて、防災マイスター10人を講師に迎え、自治公民館長研修が行われました。地域の重要な役割を担う自治公民館長が防災について学ぶことで、自助、共助、 の意識を高め、各自治区の防災力強化につなげるための研修となりました。103人が参加、菊池総合防災マップで危険箇所を確認しながら、マイタイムラインを作成後、ワークショップを行いました。ワークショップを行う参加者。7、7月10日、極子中学校、難民へ古着を届けるプロジェクト。極子中学校でユニクロなどを展開する株式会社、ファーストリテイリング東京都の届けよう服の力プロジェクトが始まりました。同社の松岡雅治さんが服の役割や難民の実態などを同校の全校生徒100人に講義しました。生徒たちは11月までに校内や地域から古着を収集し、その後同社によって難民へ寄贈される予定です。講義をする松岡さんとそれを聞く生徒たち。8、7月10日、ワイフ小学校、西村村の小学生と交流。本市の姉妹都市である宮崎県西村村の村所小学校の児童がワイフ小学校を訪問し、2日間の交流を行いました。2日目の全体交流会では、村瀬小学校の児童が神楽体操を、ワイフ小学校の児童が千本槍と合唱を披露しました。村所小学校の児童による伝統ある神楽体操の発表。ワイフ小学校の児童たちは真剣に見入っていました。9、7月13日、株式会社関水と協定締結。災害時に飲料水提供の支援。飲料水の製造を行う株式会社関水川辺と災害時における物資調達に関する協定の締結を行いました。飲料水は市民の生命、身体を守る上で必要不可欠なものであり、協定締結によりさらなる防災体制の強化が図られます。飲料水を前に締結書を交わす代表取締役と市長。10、7月13日、長年の功績を称えて、宮川移住さんが勲章を受章。宮川移住さん、まどころに勲章、瑞宝総工章が授与されました。宮川さんは、中学校教員を35年間務め、平成26年に退職。平成28年から、一人親家庭の子供たちに学習支援を行う、カバちゃん教室を開き、現在も指導を続けています。宮川さんは、お世話になった地域や学校に恩を返す気持ちで続けてきました。受賞できたのは皆さんのおかげです。と話しました。床の間に飾られた総工場と宮川さん。11、7月19日、北住吉区で川祭り。川の恵みへの感謝と川の安全を願う。川祭りは川の恵みへの感謝と水難事故などが起きないように川が静まることを願うお祭りです。昔は河川が氾濫する原因は川太郎、河童と考えられ、河童の好物であるキュウリやナスをお供えするようになったと言われています。住吉日吉神社の前を流れる甲子川の取水口付近に、竹に五平とナス、キュウリ、米と酒を入れた竹筒を下げて行われます。12、7月19日、無形民族文化財。住吉日吉神社、雨乞い大根奉納。市無形民族文化財の 住吉伊吉神社天乞太鼓は、菊池川流域の天乞習俗として、日本遺産の構成文化財の一つにも数えられています。当日は保存会の皆さんが集まり、祝詞の僧正、太鼓のお祓いなどの神事の後、太鼓を叩きました。500年ほど前、孔子高門が干ばつに苦しむ住民のために太鼓を叩き、雨乞いを行うと、滝のような雨に恵まれたことが始まりとされています。頭に鉢巻きをして、法被を着た男たちが、大きな太鼓を叩いています。